ものすごく天気が良くなりまして、司祭だけ日陰によって申し訳ないなって思っています。皆さんはたくさんのお捧げをしたので、たくさんのお恵みが神様からあると思っています。三条の説教で語られる幸いは、神に与えられた人生をどのように神にお返しするか。例えば、悲しむ人と共に悲しむ生き方でお返しする、そういう人は幸いですよ、そう呼びかけているのかなと思っています。年間第29手術の福音朗読で言い換えるなら、神のものは神に返しなさい、こういう生き方で神に返してみてはいかがですか、そういうことです。神にお返しする生き方にも様々な形があります。森の木々に例えてみましょう。木は成長する中で枝を伸ばします。枝は切ってもまた伸びます。枝を神様にお返しする一部分と考えるなら、幹は保ったまま神様にお返しすることができます。ある人は木の幹も神様にお返ししていきます。自分の人生があるのは神様のおかげなのだから、ありったけのものをお返ししても構わない。幹の部分も喜んでお返しする人もいるでしょう。イエスが語る幸いはそのお手本です。生涯を悲しむ人と共にする、生涯を柔和な態度を貫いていく、憐れみ深く生きる、最後まで心の清さを保つ、裏切られても平和を実現するために努力する、ここまで示した生き方は、木の幹までお返ししても、それでも生きられなくなるわけではありませんし、その人の時間も残されているでしょう。もし、もっと返しなさいと言われたらどうでしょうか。その人の本来残されているはずの時間までも、時間も神様のものだから返しなさい。そう要求されたら、私たちははいと言えるでしょうか。ほとんどの人は時間までお返しする必要がありますか、そう考えるでしょう。納得ができなければ返せないです、そう考えるでしょう。人間ですから、私の人生の残りの時間をこんな形で返せと言われても困るんです、そういう場面もあるでしょう。残酷とも思えるような形で、神のものは神に返しなさいと言われて、人は従うことができるのでしょうか。義のために迫害される人々、義のために迫害される人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。枝も幹もと言いましたが、残り時間も神に返すことを求められたとき、人は答えられるのでしょうか。神の求めに英雄的な形で答えた人々がいます。私たちがここで記念している牢屋の箱の殉教者たちです。迫害を耐え忍び生き残った人たちです。彼らは自分自身を証人として捧げ尽くし、お返ししました。持ち物をすべて取り上げられ、人としての尊厳も奪われた中で、この世を生きる時間も神に返すことを厭わなかったんです。ここに集まった皆さんは、イエスから、私のすべては神に与えられたものだから、 最終的には神に返すべきだと、そう信じて集まっている人たちです。ただ無理のない範囲でお願いしますと考えているのではないでしょうか。自然な形で神に返すことには納得できても、突然返してほしい、迫害のような残酷な形で返してほしいと、そう求められるとき、いや従いませんと考えるかもしれません。今日記念しているキリシタンの先祖たちは、あと一歩踏み込んだ生き方で、神のものは神に返しましょうと模範を示してくれました。これくらいの柔和な態度は取れる、しかしこれ以上はできない、そこをあと一歩踏み込んで柔和に接していく、その時私たちは牢屋の迫の殉教者が守り抜いた信仰を今生きることができます。罵られ悪行を言われても忍耐できるけれども、身に覚えのないことまでは耐えられない、それをあと一歩踏み込んで耐え忍ぶ、こうして私たちは迫害という理不尽な十字架を担い、焼き尽くす捧げ物を捧げた久賀島の信徒に倣って生きていくことができるのです。一人の先輩司祭のことをちょっと触れさせてください。この先輩は予想もしなかった病気を告げられて闘病しています。2週間前に電話をかけました。私に心配をかけまいとして気丈に振る舞っていました。生真面目で決してこの無茶をしない人です。飲みすぎたり食べすぎたりそういうこともない先輩が、なぜ病気を患い重い十字架を背負うのでしょうか。神様から人生をどのような形で求められても、私は従いますと先輩は言っているかのようです。先輩の今のこのお捧げは、殉教した牢屋の迫キリシタンに近い十字架、それを担っているのかな、向き合っているのかなと思い、もうただお祈りしてあげるばかりです。納得して神に与えられた全てを神に返していく、まあ、そんな人生ばかりではないのです。枝だけでなく幹も返すように要求されて、牢屋の迫の殉教者たちは全てをお捧げしました。こんな形で私は返さなければなりませんか。その求めに一歩踏み込んで、今この時にも自分を捧げている先輩司祭がいます。天の国の幸いのためにこのような生き方を貫いてくださいとイエス様が呼びかけている。まあ、少しぐらい自分のために時間を使ってもいいでしょう、自分の好きな生き方をしてもいいでしょう、まあ、そう思いたくもなりますけれども、ここにいる私たちは一歩踏み込んだ生き方も学びたい、そう思って集まったはずです。どんな生き方を求められてもうろたえてはなりません。どうぞ一日ずつお捧げして、この牢屋の迫の先達たちに見習う生き方を私たちが明かししていきましょう。